どうも、始まりました。ラジオカモメンタル、カモメンタルの牧雄です。
僕の名前はなんだっけな、赤いコードが見えます。今目の前にマイクのちょっと後々思い出します。
いえ、もうわからないっていうことですか。はい、記憶喪失的な感じですか。
あ、いや、そんな怖いのじゃないです。
いや、そうでしょ。自分の名前が
多分ない。いや、もうそんな不安させないでください、僕を。
え、何やってる人なんですか、
え、
普段何やってる人なんですか。
絵描きです。
絵描きさんで、
はい。まだ全然売れてないですけど。
あ、そうなんです
か。1枚だけ売れました、絵が。
あ、そうなんですか。はい、あ、どのぐらいやってらっしゃるんですか、じゃあ、絵描き自体は。
2ヶ月。
始めたばっか。その前は何やってたんですか。
はい、その前はサラリーマンでした。
あ、そうなんですね。はい、で、お名前は、
ちょっと今思い出せないです。
あ、わかりました。ということで、じゃあ、宇大さんですね。
はい、始まりました。
はい、よろしくお願いします。今日は相澤さんも来ていただいてます。
はい、
よろしくお願いいたします。
火の玉男、歩く火の玉男。
本当に燃やしますよ。もう燃やしたい人がいたら言ってください。
何ですか、燃やしたい人がいたら。
言ってもらえば燃やし。
いや、
あ、燃やしにかかるってことですか。
すげえ。身をもう自分を犠牲にしてもってことですね。だから言ったら別に、言ったら単に噛みつきますよ。
イチャモンつける。イチャモン作り上げることができるってことですよね。何でも。いや、どう、元気なんですか、相田さんは。
元気です。全然元気です。
この間の僕らの来なかったのは、ただ忙しかっただけですよね。
あの時は、あれ朝早かったじゃないですか。10時から
18
時
だったんですよね。あの日は。
で、ちょっと。
8時ぐらいに起きてたんですけど、ソファーで、
無理だった。
起き上がれなくなった。
ソファーで起き上がれなくな
った。起きてたのに起き上がれないってことは、じゃあメンタルってことですか。
完全メンタル。
へぇ、
スマホの手を伸ばして、マキオさんに LINE 送るのが精一杯でした。
あ、今日行けませんと。
そうでしたね。あ、そうだ
った、ね。
あの日はそんな感じでした。でも、もう大丈夫です。
あの日はだってもうやわやわの、もう傷口ぐちぐちの状態ですもんね。そこから一気に回復しました。
はい、もう治りました。
ですか。よかった。じゃあ、
あれはそうか。
なんかね、マキオがすごい嬉しそうでした。あのね、何かね、これで俺が勝ちだみたいな、なんか。あのね、相澤さんが下手打って、転げ落ちていったみたいな感じの、なんか崖の上から見てるみたいな感じで、よっしゃみたいな、これで貸しができたみたいな感じの。
貸したつもりはないんですけど、
出てきた感じでしたよ。
まあ、先週のも聞きましたけど、なんか、マキオさんはなんかもう前から分かってたみたいな感じの、なんかああいうとこあるよ
ね。ああ、
ちょっと裏つくところはもうありましたからね。
ワイドショーに仲間を売るみたいな、本当からああいうところがあったんでみたいな。
そうです、ね、
証言、
いやいやいや、
向こうがサイドの証言者みたいになってましたもん。
どうしたつもりだったんですけどね。
向こうサイドの証言
者として、一時的なものでしょっていうつもりで言ってたんですけどね。いやでもね、まあちょっとだから本当に人間いろんな一面があるんだなっていうのを思いますね。相澤さんもあんなになっちゃうんだっていうところありますもんね。
でもどうなんですか、本当の、はい、本当のところは結構冗談の部分もあるんですよね。
結構、まあ、ほぼ冗的なところ
があります。ほぼ冗ですか。
ほぼ冗だけど、
うん、そうか、
本音もやっぱあります。
まあまあ分かります。
だってアカウントを消すってことは、
アカウント消したのもなんでなんですか。
だからまあこう、いやもうすごい根っこのこと言うと、なんかまたこう最近、ここ最近のこうツイッターだったりとか、なんか社会全体の空気とかが、なんかこうね、こう不寛容というか、誰かが間違ったらなんかみんながわーって感じになっちゃうじゃないですか。でなんかそれに対するこうどうなのみたいな感じのも否定されちゃうような、なんかそういうのに対するこうオラつきが、
はいはい、
ああいう形に出たって感じなんですよ。だからもう例えばそのじゃあ、まあ、もう名前出して能町さんとか、まあ、吉田剛さんとかってこう、発言力があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
だからそういう人たちが、に対してそれは違うんじゃないですかってみんなが言えなくなるのは嫌だなっていうことなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
それはなんか、
ほうほう、そこがやった
そう、
はいはい。
結局そうすると発言力が強い人ばっかりが勝っちゃうから。
はい。
でみんなこう読んでる人とかもそっちに流れちゃいがちなので、
はいはいはいはい、
それはちょっと違うんじゃないですかみたいな。
ほうほうほうほう。あ、それはでもすごい正しいですよね。でもそれで相沢さんが結果的に今回アカウントやめちゃったら、はい、ちょっとあれですね。
あ、だからそうですね、
やめなければよかったか。やめなければいいか、なんか、
そうですよ、
なんでしょうね、なんかやめるっていう、うん、だからそ、相沢さんの思ってるやめ方に捉えられてないですよね、
多分ね。そうそうそう、そうなんですよ、うん、あのタイミングでやめちゃうともうそのまま切れたままやめてるって感じにしか映んないじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
まあ、っていうかまたすぐ やったらいいんだ
よ。それがそうするとまた何か言われるんですね。
いやでもだからさっきの話だとそれをだから 言われても、いやある種だから言われる世界でもあるし、
いいいい
言われて言われて、
って
それも
大復活こいつ、うん、
お待たせしました。
お待たせしました。
ラジオカモメンタル、
それで言うとあのサムラゴーチさんのドキュメンタリーのフェイクって見たんですよ、うん、なんかさ、あ、見ました。
面白いですね。
面白いですよね。なんかさっきの話ともちょっとつながるなと思いますよね。
そう、サムラゴーチさんずっと追ってるってこと。
そうです、そうです。
あの森達也さんっていう監督なんですけど、うん、要はあの事件があってからサムラゴーチさんの密着を始めるわけです、
うん、
家にお自宅に行って、
うん、
でその要はまあ結構メディアとか僕らもそうですけど、うん、サムラゴーチは悪いやつで、
うん、
まあ、新垣さんもまあちょっと良くないとこあったのかもしれないけど、うん、まあ、騙された人みたいな、うん、まあ、ことばっかり見てるじゃないですか、
うん、
でもそれって本当なのかみたいなところでいろいろ、
面白い、新垣さんは結局そのちょっと嫌な人みたいに描かれ
てるか、嫌な人っていうか、まあまあでもあれを見て新垣さんのこと好きになる人はいないだろうなと思いますけど、
俺はでもね、こんなとこで言うのあれですけど、あの人はもう本当にヤバいやつだ。新垣さんは、
はい、
あの
あ
となんでお前テレビノーノーと出てんだっていうのは、
そうそうそう、僕もその当時
もそれはだって誰だって思うか分かんないですけど、あのちょっと普通の人の行動じゃないですよね、は
い、
あの
確かにな、あれすごい面白かったですよね。だから新垣さんのところ出てるところ、
だからあのサムラゴーチさんもすごい傷ついてるわけですよ、うん、本当いろんな人から言われて、それでその新垣さんがバラエティーとか出たりとか、うん、雑誌でこうモデルのなんかかっこいいのとかをやってるのを 見るんですよ、うん、見たり読んだりしてて、その時の表情とかもね、
いやでもね、あれだから俺の中ではそれはもう本当にあのーなんて言うんだろう、本当コメディ映画みたいだなと思ってましたよ、うん、あのなんでこの人がこのとここんなこと現実の世界であるんだなと思いましたよ、
うん、そうだからあの映画見てたら、まあだから本当でも分かんないですけどね、何が真実か分かんないけど、うん、なんかちょっとやっぱりサムラゴーチさん、うん、の見方が変わりましたよね、やっぱり、うん、どっちかというとサムラゴーチさんがそれこそアカウント消しちゃったみたいな状態になっちゃってるから、
まあそう確かに、
ね、もうどうしようもないみたいな感じですよね。だから
でもだからカモメンタルの世界に似てるかもしれないですね。で別にどっちも善人ではないじゃないですか、全くの、あのどっちも悪いことしてるし、その後のあれとしては、実はこっちの方がよりヤバいやつだったとか、でもだからどっちもヤバいですよ人間は。それでいいんですよ、う
ん、いや面白かったな、あれはちょっと見ていただきたい。そうでもまさにラジオカモメンタルは、ま、てか好きな人はすごい好きだと思います、
うん、
特に最後すごいですよね。だからね、まあ、あそこにも触れ込み書いてますけど、ラストの12分間、
すごい。でもドキュメンタリーなわけだから、別にその台本がどうとかってわけじゃないんだもんね。
もちろん、まあでも監督の意図はあるんでしょうけどね。あの監督さんだからまあすごいですよね。でもあの後僕もいろいろ見てると、新垣さんがあの映画を見て反論してるんですよね、自分のホームページで結構。
ああ、やってますね。新垣さんとか事務所なのかな。
ああ、事務所側か。あれ読むとまた、ああ、そうなんだみたいな。ほんと。
だから本当に俺とマキオみたいな感じじゃない、どっちもあるみたいな、どっちの言い分もあるみたいな感じなんじゃない。
いやいや本当そんな感じですよ。
俺がサムラゴーチでしょうね多分。
そうでしょうね。
そうなの。
マキオが新垣さん、
僕はサムラゴーチさんを見ながら、あ、僕とちょっと似てるところが
あるなるほど、
すごい、てかまあ単純に広島県出身っていうところにちょっとあの親近感湧くんですよ。
ラジオカモメンタル、
劇団カモメンタルの話をでも相澤さんから聞かないと。
いや面白かったっすよ。
ありがとうございます。
相澤さんのね、そう今回のそのコメントも、過去のもろとも、
全部そうですね、
地中に埋まっちゃったんで、
うん、
どこが良かったですか相澤さんは今回は。じゃあ
いや、 やっぱりその一番、はい、まあ、全体的なあれですけど、一作目と全然違うアプローチだったっていうのはすごい素晴らしいことだなと思いました、ね。
なるほど、はい、多分どういう意味でそれは素晴らしいってなってくるんですか。
だから、まあ、チャレンジをしていけばしていくと絶対武器は増えると思うんで、
はい、多分その、はいはい、
荒野の門で手に入れた武器はかなり多かったんじゃないかなと思いますし、うん、で一作目は結構ストーリー重視で、二作目は割とキャラクター、うん、セリフ重視みたいなところはあったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
もう次が多分楽しみっていうか、それを多分3作目がなんか本気の劇団カモメンタルの本当の作品真骨頂が見れる。
上がる上がるな
ぁ。あ、そうですか。
ハードル上がっちゃうなぁ。まあ、まあそれで言うとやっぱ初回はちょっとその劇団っていうことでのなんかそういうね、やっぱストーリーとかそういうのもっとちゃんととか、そういうなんていうのかな、結局でもコントだったって言われることもあるんですけど、でもなんかこうもうちょっと演劇界にお伺いを立ててるというか、演劇界というか演劇というものというか、う、ね、長いお話に対しての、うん、
分かりやすい、まあ、カタルシスはあるじゃないですか、はい、物語上の、うん、負けてヒーローが負けそうになって勝つっていう、まあ、基本構造なので、うん、今回はまたちょっとそれとは違う。
そうですね、まあ、今回の方が普段のカモメンタルの描いてる世界観にちょっと近いですよね、
うん
うん、今の演劇っぽいのはどっちかというと多分今ゴーヤの方がまあ演劇、うん、まあ、演劇界っぽい
のがありますよね。
なるほど、うんうんうんうん、2回見てくださったんですもんね。
僕セミヌイでも2回見て
る。ああ、そうですか。
じゃあ今回どういう他になんかこうここがこのシーンが良かったとか、この時の誰々が良かったとか、うん、
僕やっぱ基礎が好きっすね。
やった。
ちょっとやっぱその前回のハードボイルドでもちょっとありましたけど、やっぱその牧雄さんのあんまみんな気づかないけどすげえ変なところってあるじゃないですか、うんうん、なんかこう
本質ですよね。
本当に本質のところがあれがすごいうまく出てたなっていうか、はいはい、いやーやっぱ基礎
本当サムラゴーチさんみたいな気がする
で、あのだから祭りのその中止だなんだの時にほら、あいつらがこっそ、あ、仲違いしてみんなと、
はいはいはいはい、
でこっそりあの打ち合わせのとこ行ってみんながなんか襲撃しようと思ってって言いに行く感じがああすごいなこいつってやっぱ思いましたね
そしてすぐ見つかってっていうね
変な空気になっちゃった
とっ捕まえられる
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、
なんかすごいお客さんに心配され、すごい僕を応援してくれる人とかだから牧野さんがあのまま基礎を引きずっちゃうんじゃないかってそっちに
基礎に乗っ取られる。
いやそうそうそうそう大丈夫したかみたいな
基礎に食われる。
そうそうそうそう、あっちを引きずんないといいですけどとか言って、
うん、それ
でも最終的にねヒーローではあるから基礎は本当の、
まあ、そうですね。
そうか助けますもんね。
一個は本当のこと言ってますからね、
うんうんうんうん
うん、
そうそう、あの基礎も別に本気で全て信じちゃってる可能性もありますからね、もう自分の頭の中でね。
あ
もうまあ病気ですけど じゃないと言えないですもん、あそこまでね、多分、
まあ、そうですね、
自分の中でもうまだ嘘を作り上げちゃってるっていうか、
うん、でもみんなやっぱ演者さんは全員良かったというか良さが出てた感じは、うんうん、まあ、前回もそうですけど、
まあね、やはり 僕がやっぱりそこは、はい、ありがとうございます、はい、僕がやっぱみんなを見て
た手柄いやいや役者さんもね一生懸命やってくれてたと思いますね、
ありがとうございます。
もうその辺はでもどうなんだろうな、確かに当て書きっていうかね、
うん、
みんなをすごいうまく、まあだから両方が重なっていい形になったんでしょうね多分ね、うん、
いや僕の手柄じゃないですよ本当に、皆さんの皆さんが僕の頭の中で勝手にいろいろ演じてくれてたのは、僕はただあの初期みたいな感じでただ記してただけなんで、
最後の方の基礎じゃないですか、
ね、どんな感じで良かったですかね皆さんがやりやすかったのはそれでいいんですけどね僕はもう
ラジオカモメンタル。
でもね僕ね、こうやっぱ 2作目っていうのあったじゃないですか、はい、でまあ、3作目ってどんどん続いていきたいと思うんですけど、こう振り返ったんですよ僕は過去、はい、5年ぐらい何3年
あ、なんかそれもツイッターでつぶやいてましたね、うん、過去の作品
は、はい、これがねどれも傑作ばかりの、はい、本当にね俺は努力家だなって思いましたね。あのね並べてみたんですよ。で毎回ねその時の自分の気持ち、あここでは新たな試みをやってるし、ここでも新たな試みをやってきたなっていうので、どうですか
ここで急にボールが
いやー、いや本当に、ね、
褒めてあげてください。
えそれは本を読んでですか、本を読んで、
え本を読んでて、
台本を読んでると、それとも、
あいやいや、あの並べて単独ライブのタイトルを過去5年、
あなるほど、
そしたらちょうどコネディっていうね第10回目のライブからなんですけど、単独ライブからなんですけど、まあ、それまでもね良かったんですよ、僕これ私とかいろいろ傑作と呼ばれる単独ライブあったんですけど、このコネディからねまた一気にね跳躍しましてですねその後のね、マグロを巻くのがうまい人、うん、夏の像、他人の毛布とかの辺のね、この辺はね、もう、相当な傑作選なんですよ。で、毎度こう、僕なりの新たな試み、
新しいこと
を、ここはやっぱりね、僕のいいところですよね。で4月の三日月に続き3人芝居やってできるのかっていう中で、3人芝居やってるまといというスリカっていう大傑作が来て、キングオブで優勝して、なんでこんな状況なんですか
そういうことですよね、なんででしょう、
なんでですか、
不思議、また不思議なことが起こってるよ、
なんでですか、
それはねやっぱりね、何かに原因があるんですよねやっぱりね、
なんでだよ
でもやっぱ一個は宇大さんのお母さんもすごい言ってたけど、なんかやっぱ、結局可愛がられ、もっと可愛がられなさいみたいなことになってくるんじゃないですか、もうあとは宇大さんがみんなから疲れるだけっていうか、もちろんついてる人いっぱいいますけどね今のまんまでも、まあでもかといって媚び売るのもちょっと違うしね、難しいところですね、だってもうライブでも全然人気ないですもん恐ろしいほどに、
何なんですかね
こんなね、そんなすごい人がだって
、俺だって結構可愛い顔してるんですよ顔も可愛い顔してるんですよ僕は意外と、
あでもほらそういうことなんか掲示板でも今後僕はもっとなんかみんなになんか愛されるようになってきますみたいなこと言ってたじゃないですか、うんね、そういうところなのかもしれないですよね、まあこびるじゃないですけどさ、うん、だ今まではだって意識的にそういうのはあんましてなかったってことですもんね、
そうだからもっと作品だろうとかそういう気持ちだったんですよやっぱり、何が お客様への一番の感謝かっていうと、面白いものを見せることが一番の誠実な恩返しだろうと愚直に思っておりましたが、まあそれはまあ当たり前としてね、もうねそこをね、じゃあ違うんだじゃなくて、そこは当たり前のこととしてあって、さらにプラスやっぱりそのラーメン屋も綺麗な方がいいじゃないですか。
はいはいはい、
汚くてうまいのはまあうまいのはいいけど、なおさら綺麗だったらなおさらいいじゃないですか。
あの僕大好きな頑固ラーメン あのおじさんは、あの大将は一条さんが言ってたのは、うん、あのなんかの時に話してくれたけど、おいなんでねうちの店がこんな人気か知ってる、うん、っていうか、いやラーメンがうまいからですよねって、うん、めっちゃうまいから、ね、違うんだよって、うん、僕の人柄なんだよって言ってたんですよ。まあどこまであれで言ってるか分かんないですけど、あなるほど、まあ確かにあの一条さんは、まあ、頑固ラーメンって言って、まあ、全然頑固でもないし、なんかね憎めないしちょっと可愛らしい、まあ、僕らこの間劇団カメントのチラシとかすごい貼ってくれたりとか、すごい優しいとこもあるし、それ言った時になんかちょっと、まあ、なんかおちょっと、ね、ちょっとだけおって思いましたね。確かめっちゃうまいんですけどラーメンも、あのおっさんおじさんのそっか人柄っていうのもあるんだって、まあ、どこまで本気で言ってたのか分かんないですけどね、っていうのありましたね。まあ
まあ確かに、でもそれは深いですね。お客さんからするとだって、まあ、うまいラーメンは確かに食いたいけど、別になんだろうな、うまいもの食いたいって思った日にそれがラーメンである必要ってあんまないじゃないですか実は。あの別になんかうまい寿司でもいいわけだし、うまいなんかハンバーガーでもいいわけだし、
はいはいはい、
でもそこでやっぱうまいラーメンというか頑固ラーメンに行きたいっていう思わせるのはやっぱ人柄というか、その人に会いに行くみたいなところもやっぱあるんでしょうね。
そうですよね。うまいけどやっぱあとまあ単純にその、まあ、単数が単純な話になっちゃいますけど、店員の態度が悪いともうこねてやと思っちゃいますし、なんかあそこ行きたいなと思ったりするっていうのは、そうか、まあそうか、芸人も面白いけどネタ面白いけど、なんかあいつら好かねえなってなるとやっぱ応援はしたくない。まあ面白いのかもしれないけどいいやってやっぱなっちゃうってことですよね。まあでも今の時点でもね、こうやって応援してくれる人はいるんで、まあでもそんな中でもね、さっきのツイート
みたいな、自分が思ってるほど面白くないんだろうな
そんなこと
ないんだろうな、
そんなことないですよ。
俺が一番のファンなんだね多分結局は。
あんたが言ってることが黙りなよ一回。あんたが言ってることが正しかったらもう売れてるんだよとっくに
確かにそうだよいやーねー、
もうちょいね増えていけばって感じなんですよ。でもまだ世の中には絶対カモメンタルのことを好きになる、なんていうか土台というか、ものを持ってる人で知らない人はいっぱいいると思うんで、そこはね、地道にねやっていきたいですよ。だから僕がのこの今はね湯水のことが溢れているこの才能が枯れなければいいですよね。なる日突然、
そしたらもうその過去の10作品をじゅんぐりまたやっていきましょう。
やっていくかだましだましコネリー3と
そう、その知られてないって話で言うと、まあ、今週の牧雄の悲惨だった話なんですけど、そのまあ僕ひろしさんのお店でバイトさせてもらってるんですけど、まあ、とある番組のねディレクターさんがその番組で撮影するってなりまして、その広瀬さんのお店を、で僕その時たまたまバイトで入ってたんですよ。で最初ちょっとなんかおなんか僕も映るかなとかなんか淡い期待してたんですけど、まあ、結局蓋開けてみたらなんかこう内観を撮るみたいなインサートっていうんですか、それの撮影にたまその時僕がバイトしてる時に来るってだけだったんですよ。だから、でちょっとね若めの ディレクターさんなのか AD さんなのかちょっとわからないんですけど、でもその人は結構仕切って、はいはい、あ、ここ撮ってくださいとか言ってたんで、もしかしたらまあディレクターさんかもしれないんですけど、ちょっと若い人 でその人が最初来て、で僕人がいてだったんですよ、店にいたのは、はい、でそしてちょっとなんかあの前にもらった情報となんか違ったみたいで、その店の雰囲気が、うん、なんかあその最近変えたみたいだったんですよ。で僕劇団カメンタルでちょっと入れてなかったんで分かんなかったんですけど、どう変わったとか、なんかその前の感じに戻してもらえますかって言われて、ああと思って、あごめんなさいちょっと僕分かんなくて、あそうですかみたいな感じで、まあ、そんな嫌な感じじゃないんですけど、ちょっとなんかここギターあったんですけどね、ここみたいな、
あなるほ
どこすかねみたいな、あちょっと分かんないですけど、あマジっすかみたいな、ちょっとそれ一緒にしてもらいたくてって、まあ、僕もでもね、一応そういうのやあのリポーターとかやってたから気なんか分かる、まあ、確かになんか、ね、その絵が違うとなんとかっていうのがあるんでしょう、まあ、だから
リポーターやってなくても分かるそんなところ
で、そう
です
ね、でいやだからこれがね、普通のお店の人だと多分ちょっとイラッとするだろうな、いやそっちの都合でしょって感じじゃないですか、
テレビを知らないと
したらね、いや、
まあ、わかります、
なんでそんなね、うん、そっちが取り行きたいって言って、うん、そんな直さなきゃいけないの、うん、とか思いながらも、まあでもうんと思って、ギター ありました、裏にあります、うん、これをそうか下げてたんだとか思ったら、うん、ああよかったギターあったみたいなテンションなんですよ、
はいはいはい、
いや
何歳ぐらいの人なんだ、
いや結構まあ、20代、まあ、前半ぐらいかな、うん、でね、で何より多分僕のこと知らないんですよ、アルバイトの方ですかって、うん、で言われて、まあね、おおマジかと思って、
カモメンタルと知らない、
まあ、そうそうそうそう、そしたら、まあ、そういうのいろいろやり取りあって、そしたらなんか AD の女の人が気づいて、はい、あっていうかカモメンタルさんですよね、はい、って言ったら、うん、ちょっとそのディレクターさんの態度がちょっと変わって、あっみたいな感じになって、うん、ただそれまではちょっとこうう
ん、
なんかいろいろ言われてたんだけど、なんかまあちょっと態度変わったのよ。
それはでもどうその中でその人の中ではどういう認識の仕方なのかな。例えばカモメンタルって言った瞬間に、あカモメンタルのああの人ってなったのか、それともカモメンタル分かんないけど何か、あじゃあ芸人さん、この芸人さんがひろしさんの店で働いてんだなぐらいの感じ、
まあそのぐらいかもしれないですね、そこまで
正体は知らないんだけど、
うん、でも一応芸人さんってことで、
まあ、同じ業界の人っていうことで、
うん、でちょっと優しくなったのかもしれなくて、そうまずそこがすごいちょっと切なかったんですよ、
うん、
でもまあ、まあ、お若いしその方も最近この業界入られたのかなっていうのもあったんですけど、その後ちょっとあの上のディレクターさんが来られて、その人はすごいもう最初からあのいい感じっていうか優しい感じっていうか、すごく丁寧に、さっきの方よりは割と丁寧な感じでいろいろ「ほんとすいませんね」と「これこうやってもらえますか？」って最初から
すごい感じだったんですよ。それはもう裏
から
カメラ打たれて分かってる感
じでと思ってたんですけど、であのちょっと撮影の合間に「え結構入ってんすか？」って
その質問、俺この話知ってるから分かるんですけど、しちゃいけない。
いやもうだから
槙
尾
の槙尾の
そうですよね、そうです
か。ちょっとなん
か、いやでもそれはしょうがないです。
それはしょうがないですよね。
あの俺も多分聞いちゃってたと思います。
あのそうここは結構入ってるんですかって言われて、てっきりだからああね芸人さんやってて、コメンタルさんの方があのこう結構入ってるんですかっていう感じで親民だって言ってくれてるもんだと思って、いやーそうっすねあのまあ結構っていうか、まあちょっとあの
なんだこいつと思われ
そうだろうね、
なんだこいつはめはよ、
分かってくれますかそういう意味ではテンションで、いやー結構っていうか、まあナビがありますよねみたいな感じ
お前が何を隠してんだって話、
ね、波がありますよね、ただ6月はちょっと入っちゃったかもしれないですだからその劇団カモメンタル警護が始まる前ですよね、時は入ってたらと思い出しながら
言わなかったかな、
あそうなんですよで、あそうだからあ先月あ6月はちょっと入っちゃったかもしれないですねとかって言ったら入
っちゃってたかもね、
知らないあなんか別に仕事をされてるんですかどうにか
はあ
2人中2人お尻 知っていただけてなかったんですよ。
業界の人も知らないんだな。
そうなんですよ。
その人はバラエティーの人じゃない。
バラエティーなんだろ。
まあバラエティーと情報の間ぐらいの番組だと思いますけど、ってことはまだ全然僕らは知られてないと言いますか、作り手でそんだけ知られてないから。
いやでもありましたよ、結構優勝して半年後ぐらいになんか番組みたいので、あれな何で優勝したんでしたっけみたいな、あちょっとかましてくるみたいな。いや知ってんだろ、
2位だっけみたいな時もあって、3位だっけ、あ優勝みたいな。
へえ、
かましてくるみたいな。かましてくる、気持ち悪い、かましてかましてくるね。こんな野郎。
え、それでも牧尾さんは普段他に何か仕事されてるんですかって言われてどうしてたんですか。
うわーと思ったんですけど、あ僕も一応
切り替えた、
え僕も一応芸人やってて、すごい若手芸人
した、若手芸人
か、僕も初めてです
みたいな、芸人やってて
頑張ってみたいな感じだった。
いやあのねちょっと察したみたいな、ですぐその後、うん、AD さんがでもまた駆けつけて、さっきの AD さんが、はいはい、なんかあれあっちでなんかまたすごいことになっちゃったみ
たいな、嫌な匂いがするぞみたいな、
あなたはでもみたいな感じ、
一酸化炭素が、
いやいやいや、あのキングオブコントのあれあのチャンピオンさんですよみたいな感じ
の AD さんが、その人もかわいそうだよね。
そうですね、
その AD さんも
上の上司がね、
今頃その AD さんのエピソードトークとしていろんなことが話されてるんじゃない。こないだとか
知らないんですよ二人が、
私が必死にフォローして、
いやいやいや
そうか、大変だな。でもイメージとしてやっぱあれじゃないですか、キングオブコント優勝してる人がこういうお店でバイトしてるはずはないっていう意識もまああるんじゃないですか。
ほうほうほうほう、多
分ね。なんですかね。
そうですね。
この間さ、はい、また全然違う話だけど、はい、キャラパレードのねあのネタをね、はい、撮る、まあ、この間劇団カウメンタルのやる前だけど、
はいはい、
なんかすこれもなんかね、そう、うん、これもまたねおもなんかね面白かったんだけど、もはやあのなんか
その入り悲しいよ、ね、
あのね。これは別にその惨めとかそういうことじゃないんだけど、結構人がいたね、エキストラの人っていうか、なんか、あのなんかちょっと飲み会みたいなシチュエーションだったんだけど、でなんかね、俺が台本書くんだけど、でこういうセリフ、他の人のセリフも考え、なんとなく考えてる、でそれがそのエキストラさんに渡ってて、で本番に一緒に合わせてやるんだけど。なんかね、一人ねすごいね、なんかねそのみんな同じ会社なのか、
お
で、すごいエキストラさんっていうほどのそういうなんていうかなん感じでもなく、それぞれ一応ちゃんとなんか演技とかは勉強してる、まあばらつきはあるんだけど中で、
はいはいはい、
でもセリフ割り振られてる人は割となんか演技に興味がある人っていうか、
おおおお
おで一人その中でもすごいなんか男の子で若いんだけど、うん、なんかこうグイグイ来る感じというかの子がいて、でなんだ一緒になんか読んでたりしたら急になんかすいません今セリフ食っちゃいましたよねみたいな感じで言ってくる感じの人で、ああそうですねみたいな、大丈夫ですよみたいな感じで結構グイグイ来る感じの人がいて、でもね一箇所だけその人、まあ、ツッコミゼリフなんだけど、
はい、
あのね、あの例えばあの俺がこうほぼ嬢のネタだから、俺がちょっと思ってないことを本当はそういうつもりで言ったんだみたいなことを言った時に、だったらその時点で言えよっていうツッコミがある
んです
よ、じゃ
ん、だったらその時点で言え
よ、だったらその時点で言えよっていう、うん、イコールかっこ嘘つけっていうニュアンスの言葉じゃん、うん、でそれをなんか本当の感じで言うんですよ。だったらその時点で言えよみたいな、嘘つけじゃなくて言わなきゃダメだよっていうような感じのにツッコミになってないのよ、要は。
だったらその時点で言えよ、
だったらその時点で言えよ、嘘つけってことじゃん本当は。だけどだったらその時点で言えよっていう、どうするとちゃんと受け止めちゃってるから、そうすると成立しないんだけど、なんかでもその時にこれを指導したら
長くなるなと思ったの、もうすぐ夜だったし遅かった。でそれ必要なければなくてもいける感じだったの、
うん、
で下手にツッコミっぽくやられちゃうよりはそのセリフもすっ飛ばして言っちゃった方がいいなって俺も書きながらも思ってたぐらいの感じだったんで、もしツッコミやっとはできる人できない人いるじゃないですか。だからあでもそのグイグイボーイだし、なんか結構自信か持ってる感じだった、その中仕切ってる感じもあった、そのグループのその同じ会社の子たち、でそこで彼になんか、ね、ツッコミ難しいからやめましょうってちょっと言いづらかったの俺的に。でディレクターさんはもちろん俺が書いた台本って知ってるから、その人とやり取りしてるから、でここのセリフ、あの次のセリフもあって長いから抜いちゃってもいいかもしれないですねっていう、結構俺的には気を使いながらのその彼に対して、
うん、
できツッコミできないからなしにした方がいいと言わずに、セリフがこれ2つこのあと2つ3つあるんで、このポンっていうセリフはいらないかもしれないですねって言ったら、そのグイグイボーイがそうっすねちょっと長いっすねみたいな感じでなんか入ってきててでまあ俺が書いてたけどなとか思いながら、その台本ちょっと長いですとか言ってるけどとか思いながら、でもそういうのが知らないよね、まず俺が書いてるってことは。でそれでそういうで、まあ
しかも自分のツッコミがダメだったのに、まあ、
だったのにっていうか、だからまず会話に入ってくんなって気持ちがあるじゃないですかまずディレクターさんと俺が会話してて、ここちょっと長いんで、でしかもそのやや輪から離れてるというか、この完全に俺とディレクターさんの直線で話してるんですよ。でその横に彼はいるんですけど、この常識的な感じでは2人で話してるんですよ、俺とディレクターさんで。そこをなんか横から確かにちょっと長いですねみたいな入りながら話してきて、あのしかもそんな長いやり取りでもなかったし、その俺とディレクターさんの会話がよくその瞬発的に入ってきて、お前が確かに長いですよねこことか言って、なんで入ってきてんだっていうのもあって、でまたその後にやったら食い気味でしたよねとかってまた言ってくるようなやつがまず一人いて、でもう一人なんか女の子がいたんですよ。その子はその要は割と僕と絡む感じだったんですけど、まあ可愛らしい女の子なんですけど、なんかね一個のセリフがあって、これどうやって言ったらいいか分かんないなみたいなこと言ってるんですよいや俺としては、いやそんなセリフでもないぞっていう、そんなことを言うような大層なセリフじゃねえぞとか思いながら、なんかいやなんかこんな感じで言ったらいいんじゃないですかねみたいな感じでちょっと言ってて、でも毎回そこは突っかえたり
言いづらい、
うん、であとねセリフ自体もまだ入ってなかったりして、急になんか言い淀んだりして、なんかやりながらなんかこうなんだっけ出てこないみたいな、こうなんか手でジェスチャーでなんか回してる感じのなんかもう完全にその人の方がむしろ主役みたいな感じの立ち振る舞いで、まあ俺は自分で帰ってきたっていうのもあるからもう入ってるんだけど、でまあその子がでもそれからセリフ入ってないからちょっと練習しよう、あの覚える時間みたいな感じに一緒になって、でまあ俺としても優しさですよここ、まあ、俺本当優しいなと思いますよ。まず第一回目のツッコミね、あれの件といい、でこの彼女一人が練習してる時間にしてもかわいそうだからと思って、俺は俺で自分のセリフを隅っこでやってたんですよ。で自分で練習して入ってんのに、もう一回なんかあなんだっけみたいな感じのやってて、でなんかまあほぼ上のキャラですからキモいキャラですよ。で顔とかなんかやってて、そしたらなんかふと気づいたら、その今練習してるべき女が俺を見てるんですよ。それで怖いお前はセリフ覚えろよやろっていう、誰のためにやってると思ってる怖いって言って